御言葉を朗読いたします。詩編第30編1節から13節。讃歌、神殿奉献の歌、ダビデの詩。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。私の神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる御名を唱え、感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても、命を得させることを御旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも、喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。平穏な時には申しました、私は常しえに揺らぐことがないと。主よ、あなたが御旨によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りました。主よ、私はあなたを呼びます。主に憐れみを乞います。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げ、あなたの誠を告げ知らせるでしょうか。主よ、耳を傾け憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ喜びを帯としてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神主よ、とこしえにあなたに感謝を捧げます。私どもは日々さまざまな祈りを捧げています。本当に祈るべき課題がたくさんあるんですね。どうしても聞いていただきたい願い、どうしても叶えていただきたい願いがあります。私どもは普段どのようなことを祈り願っているでありましょうか。それらの中でも特に自分の健康が支えられますように、そのような祈りを捧げることがあります。幸いにして自分は健康であったとしても、愛する家族や知人、教会のことを覚えて祈るとき、その人たちの健康が守られることを祈ります。もしその人が今病で苦しんでいるならば、癒しが速やかに与えられるように祈ることでありましょう。それは何もキリスト者だけの願いではないと思います。まだ神様を信じていない人であったとしても、自分や家族の健康を願い、病の癒しを求めて生きている、そのようなところがあると思います。医者や薬に頼ってもなかなか良くならない、そういう時に最後はもう神様に祈るしかない、神様に頼るしかない、そういうことになるのでありましょう。先ほど詩編第30編の御言葉を共に聞きました。詩人は3節でこのように言っています。私の神主よ、叫び求める私をあなたは癒してくださいました。詩人は病の中にあったと考えられています。また4節では、私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを招かれさせとありますから、病は病でも、死に至る大きな病を患っていたのだと思われます。私の魂を黄泉から引き上げてくださいました、そう詩人は歌います。死の恐れというのは深い穴蔵、あるいはこの井戸の底にいるようなものだというんです。日の当たらない真っ暗な場所、自分の力で這い上がりたくても決して上へ外へ出ることができない、高い壁がそびえ立っているんです。それは黄泉とありますように、死によって神様との関係が断たれてしまうのではないか、そのように感じてしまう恐怖、また絶望ですね。それを感じながら歩むということです。とても厳しいことだと思います。でまた2節の、あなたは敵を喜ばせることなくという、この敵という言葉ですけれども、これはこの敵というのは、これは人間のことではありません。言い換えれば、いたずらな運命の力、そう言ったらよいでしょうか。私が病にかかったことを嘲笑う声が聞こえてくるわけですね。病によって体だけではなく心や魂においても苦しみを覚え、行き場を失っているのです。しかし詩人の祈りを神様が聞いてくださいました。死の淵から 彼を助け出してくださいました。運命の虜からもこの詩人を救い出してくださいました。体に癒しを与え、死んだも同然のようになっていた詩人に再び命の喜び、生きる喜びを与えてくださったんです。ですから一節で主はあなたを崇めますと言って主を褒めたたえています。また五節では主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる御名をたたえ唱え、感謝を捧げよ、そのように歌っています。自分一人だけではなくて、あなたも私と一緒に賛美を歌おう、賛美を捧げよう、そう言って賛美の中へと招いています。賛美というのはどのようにしたら生まれるんでしょうか。例えばこの賛美という言葉ですが、これを信仰という言葉に言い換えても良いかもしれません。どうしたら私たちの中に信仰が生まれるのか、どうしたら私たちは神様を信じるものとされるのか。本日の詩編のように、神様に病を癒してください、そうお祈りをして、自分が願った通りに病が癒され、命が守られたとき、私たちは神様に感謝を捧げ、賛美を捧げ、私を助けてくださった神様を信じる、そういうこともあると思いますね。そういう仕方で賛美が与えられる、信仰が与えられるということもあると思います。詩編第30編の詩人も実際に病が癒され、死の底から救われたことを感謝し、賛美の歌を歌っているんです。でも神様に感謝をし賛美をするというのは、どうもそれだけではないような気がいたします。確かに病が癒されることですね、これは本当に場合によっては奇跡とも言えるような本当に大きな出来事、大きな喜びです。しかし病の癒し以上に詩人にとって大きな恵みとして受け取ったことがありました。それはこの病を通して神様との出会いが与えられたということです。私を引き上げてくださいました、そういうふうに言っているのは、病を癒してくださったということもあるんですけれども、自分が、人間が罪の滅びの中にある、そういうものをですね、罪と滅びの中にあるそういうものを神様が引き上げてくださった、救い上げてくださった、そういう意味もこの引き上げるという言葉の中には込められているんです。神様、癒しを与えてくださる神様ですが、同時に救いを与えてくださる神様でもあります。救いの神と出会うとき、自分が患っている病がたとえ大きなものであったとしても、それよりもはるかに大きな神様の救いの中にあることを知って、不思議なことですが、そこで安心することができるんです。そこでなお神様を褒めたたえるものとされていくのです。ところで、病がもたらす苦しみとは一体何なんでしょうか。体がしんどくなる、あちこち、体のあちこちが我慢できなくなるほど痛みを覚える、そういった肉体的な苦しみがあります。でもそれだけではなくて、精神的なこの苦しみ、いろんな辛さを同時に経験いたします。いつになったら自分の病は癒されるんだろうか、そう思って途方に暮れることもあります。病にかかったせいで、自分が好きだったことが好きなようにできなくなった、計画していたこと、準備していたことが、これをですね、一旦ストップしなければいけなくなった、あるいは全ては諦めて治療に専念しなければいけなくなった、そういうこともあるでありましょう。そのように体だけではなくて、病によって精神的に深いダメージを負うことがあります。人生全体が大きな痛みをそこで覚えるんですね。その時に、私の人生とは何なのか、これまで自分がしてきたこととは何だったのか、いろんなことを、そこで思い巡らすわけです。そしてそこで必ずしも明るい答えを見出すことができるかというと、そうではないと思うんですね。先ほど触れましたけれども、2節に敵という言葉がありました。いたずらな運命の力、不可解な力ということですけれども、そういった力に引きずり込まれそうになる、罪の力と言っても良いでありましょう。そういった力に引きずり込まれて自分を見失ってしまう、神を見失ってしまう、そういうこともあるのだと思います。で、旧約聖書の時代、人々が病気のこと、病のことを考えるとき、これは神様との関わりを無視することはできませんでした。 つまり自分が病気になったっていうのは神様がお怒りになったからだ、あるいは自分が罪を犯してその報いとして病気になったんだ、そう理解されていたんです。でキリスト者として歩んでいても病気になることはこれはいくらでもあります。当然そこでいろんなことを考えさせられるわけですね。でそれはいわゆる因果応報という思想ではありません。何でも単純に自分が悪いことをしたから神様が罰として病気を与えたんだ、そういうふうに理解すべきではないでありましょう。けれども病気をはじめ大変な苦難を経験するときに信仰者であるならば結局最後は神様と自分との関係を考えるに違いないと思うんです。神の御心を尋ね求めるのだと思います。病が癒されることもこれも自分にとってはとても大きな問題ですけれども、それ以上に神様のことが気になって仕方なくなるのだと思います。こういうことは、旧約の時代もですね、今の時代も同じなのではないでしょうか。病などの苦難を通して自分の生き方、信仰の在り方を問われるわけですね。詩人は6節でこう言っています。ひとときお怒りになっても命を得させることを身旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。詩人は神様の怒りを見つめています。そして神様がお怒りになったから私は病気になったんだ、そう考えているんですね。しかし幸いなことはその神様の怒りというのは永遠に続くものではなくてひとときなんだというんです。ほんの一瞬、つかの間だというんです。こういう時間の捉え方の中にも信仰者の特徴というのが現れている のではないかと思うんです。普通病気によって苦しむとき私たちの時間の感覚というのは大きく狂いますね。この苦しみはほんのちょっとのことだ、そういうふうにはなかなか思えないんです。この苦しみは永遠に続くのではないか、終わらないのではないか、そう思って怖くなるのです。では神の怒りがほんのわずかの間であるというのはどういうことなんでしょうか。あなたは今病で苦しい思いをしているだろうけれども、それはすぐに治るよ、そういう安易な慰めを神様はここで語ろうとしているのでしょうか。そうではないと思います。実際私たちはどれだけ祈っても癒されない病ですね、病があるということを知っています。身をもって経験している、そういうことを知っていると思います。そしてついには病によって地上の生涯を終えなければいけない、そういった者たちの姿というのを私たちは幾度もこの目で見てきたのではないでしょうか。病が早く良くなるのか、治るまでにどれぐらい時間がかかるのか、それとももうこの病気は一生治らないのか、それは私たちには分からないんですね。でもそういう中で私どもにはっきりと分かることがあるんだというんです。それは神様の本質ですね、神様のご性格、そう言っても良いでありましょう。神様が一体どういう方であるのかということです。その神様の本質あるいはこの性格というのは、これは怒りではないということなんですね。神様の本質とは何であるのか、神様が神様であるというのはどういうことなのか。6節では続けて命を得させることを身旨としてくださるとありました。そうありましたように、神様は恵みに満ちた方であり命を与えてくださるお方であるということなんです。命を与えてくださった神様が、私たちに命を与えてくださった神様が私たちの死を望まれるはずはありません。命を得させることを身旨としてくださる、この言葉は他の翻訳では生涯は身旨の中にある、あるいは命は恩寵の中にある、そのように訳されているものもあります。生涯は身旨の中にある、命は恩寵の中にある。私たちの命は神様の恵みの中にあります。健やかな時も病んでいる時も死を前にした時も私たちの命とその生涯は神様の恵みの中に置かれています。神様の身旨、神様の御心から切り離された人っていうのはどこにもいないんです。だからどのような時も 私たちは神様と結ばれた、神様に結ばれた人生を歩むことができるんです。神様との結びつき、神様との関係をいつも問いながら、祈りながら、私たちは歩むことがそれゆえにできるわけですね。その神様の恵み、御心について6節の後半でこう言っています。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。詩人は夜という時が一体どういう時であるのか、そのことを語ります。泣きながら夜を過ごすとありますように、夜は涙を流す時だというんです。その理由について詳しくは語りません。しかし夜というのは闇が支配する時です。夜の闇と自分の心の中にある闇が重なり合って見えてくる、そういうこともあるのではないでしょうか。夜の静けさの中で自分の心の中にある闇が、闇の声がですね、囁き出す、そういうこともあります。黙っていたい、何も考えたくない、そう思っていても心の内からいろんな声が聞こえてくるんです。そしてそれらの声というのは自分に喜びを与えるような声ばかりではないんです。病の苦しさを語り、人生の虚しさを語り、死の恐怖を告げる言葉の数々です。それらの声に私たちは自分一人で戦わなければいけません。夜は孤独の時、一人ぼっちの時でもあります。闇の声と戦うために祈ろうと思ってもいくら祈っても無駄だ、そう言ってサタンがささやくということもあるでありましょう。本当にそのようにこの夜というのは複雑な思いが心の中でこう一気にこう湧き上がってくる、そういう時だと思うんですね。そういった思いに飲み込まれる時に私たちの目から涙が溢れるんです。そのような夜を幾度も経験しなければいけない、そういうこともあるでありましょう。しかし泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。詩人は神の約束を告げます。人工的な光がない昔の時代、人々にとって朝の光のありがたみというものは今以上に大きかったことでありましょう。今は夜であっても必ず朝が来て光をもたらすように、神様朝の光を与えてくださり、その光のもとで、神の光のもとで私たちは神を賛美することができる、そのように神ご自身が約束してくださるんだというんです。希望の朝は必ず来るのだから、今を絶やし延ぼう、希望の光に支えられて今を生きよう。詩人は今日を生きる私たちにも語りかけています。同じ詩編の第56編9節に次のような御言葉がありました。詩編56編9節、あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。私どもは嘆きの日々を数えること、そのような日々を書き留めることは、なかなかできないと思います。書き留めるほどのゆとり、体力があればよいのですが、大きな病、またその病の苦しみの中で、それらの日々を自分で意味づける、これは不可能なことです。でも神様は私たちの嘆きを、また涙を一つ一つ数えてくださるんです。そしてご自身の記録にしっかりと書き留めてくださるんです。だから私どもの流す涙が無駄に地に落ちることはないというんです。神様が皮袋に蓄え数えてくださるからです。私たちの涙は無駄ではないんです。それを受け止め、そのあなたの悲しみが実はあなたの人生に大きな意味を与えるんだ。なぜならこの嘆き、涙の日々の中で私と出会うのだから。神様はそうおっしゃっていてくださいます。ですから涙を流したくなるような悲しい時、また苦しい時が、そういう時が不幸であると単純に決めつけることはできないんですね。病の時、死を前にした時が神様に見放された時である、そういうふうに言うこともできないんです。逆のことを言えば、健康な時、安らかな時に必ずしもその人は幸せだと言えないということですね。 で、まあ、主人もそういったことを実は経験しているんです。でそのことを7節以下でこう歌っています。平穏な時に申しました、私は常しえに揺らぐことがないと。主はあなたが御旨によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を欠かされると私はたちまち恐怖に陥りました。7節に平穏な時とあります。まあ、平穏というのは、まあ、何もない安らかな時、まあ、そういうふうに言うこともできるでしょう。悲しみや病や死とは無関係な時ですね。今自分は健康で何の心配もない、すべては安泰だということです。で、まあ、一般的な見方からすればそういう人は、まあ、幸せだと考えられています。でもここで言われている平穏な時という言葉は、これは否定的な意味で用いられているんです。ある翻訳では成功した時とか、のんきで無頓着な時、そう訳されていますね。成功した時、のんきで無頓着な時。で、成功を収めることが悪いことではありません。しかしその成功を自分の力によって手に入れたんだ、そう言ってうぬぼれていたということでありましょう。のんきで無頓着というのも、これは神様に対してのんきで無頓着ということです。自分の身に大きなことが起こらなければ、そうやって神様との関係がおろそかになってしまうということですね。この詩篇の詩人もそういったことを過去に経験していたということです。そしてそういう平穏な時に限って、私は常しえに揺らぐことがない、そう恐れたことを言ってしまうものです。神様を信じているようで、けれども本当は神様を忘れてしまっている。神様を忘れたところで口にするこの大胆さ、確信ほど恐ろしいものは他にありません。そしてそういった言葉を神様を知らない人が言っているのではなくて、神様を信じている人が口にしているということですね。神様を信じていても神様をそっちのけにして、私は常しえに揺らぐことはない、そう言って傲慢な言葉を口にしてしまうんだというんです。喜ばしい時も悲しい時も、健康な時も病む時も、すべては神様の恵みのうちにあるにもかかわらず、大切なことを忘れてしまっている、そういう人間の姿がここにあります。そしてこういう人間こそ実は本当に不幸な人間なんだと、本当に罪深い人間の姿なんだ、そのことを詩人は過去を思いつつ、深い悔い改めとともにここでもう一度自分の言葉として、悔い改めとして歌っているのです。どのような時も神様が命を得させてくださるという恵みを忘れる時、八節後半に御顔を隠されるとありましたように、神の御顔が見えなくなる、神様の御顔、つまり神様の存在が見えなくなるんです。これは六節の言葉で言えば、神様がお怒りになるということです。その瞬間恐怖に陥り、死の力に飲み込まれそうになるんです。十節で、私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう、塵があなたに感謝を捧げあなたの誠を告げ知らせるでしょうか、そう歌われていました。私には神の助けなどなくても平穏に生きられる、常しえに揺らぐことがない、そのように言い張ってしまう罪の先に死という現実があることをこの詩人は見つめています。死というのは病の先にあるものではなくて、もっと厳しい現実として罪の先に死があるということです。これが聖書が語る死の理解です。そして旧約の時代は、死んでしまえば神様との関係もそこで終わってしまう、そう考えられていたようです。だから死んで塵になった者がどうして神に感謝をし賛美を捧げることができるだろうか、いやできないではないかというんです。そのように罪を覚え、罪に対する神の怒りと裁きとしての死を覚えるときに、ああしてください、こうしてください、そういう祈りではなくて、9節11節にありましたように、主の憐れみを請うほかなくなるのです。主よ、私はあなたを呼びます、主に憐れみを請います、主よ耳を傾け憐れんでください、主よ私の助けとなってください。人間というのは自分が幸せだ、安心だと思うとき、 傲慢になり罪を重ねます。反対に悲しい時や病む時にも自分と神様を呪い罪を重ねてしまうということがあります。一体人は何をもって幸せと言えるのでしょうか。何をもって正しいものだと言えるのでしょうか。それは人間の力だけでは見出せない、人間の力では見出せないんですね。ただ神様が与えてくださる憐れみによって私たちは自分自身を見出すことができる、自分の幸いを見出すことができるんです。病と罪と死はこれはいずれも深く関わっている事柄ですが、最後に問われることは、いや、いつも問われていることは、神様と私の関係です。神様と私たちの関係です。その神様との関係が正しいならば、病は自分にとって、もはや本質的なものではなくなってくるんです。もちろん病を患うことは苦しいことですし、まあ、死の影がちらつくと、当然恐れを覚えると思います。しかし神様が憐れんでくださるならば、そのような大きな試練の時でさえも恵みの時となるんだと言うんです。私たちの神様は病の中、罪の中でうめき苦しむ者を憐れみ助けてくださるお方です。怒ることがあったとしても、それはほんのわずかの間であり、その御心は命を私たちに与えてくださることなのです。そして神様が私とも憐れんでくださるならば、死を超えて神と共にあることができます。旧約の時代の人々は主イエスキリストのことを知りませんでしたから、はっきりとした復活信仰というものを私たち以上に持ってはいませんでした。でも神様が憐れみ満ちたお方であるということは知っていたんですね。主の憐れみを乞うところに死を超えた命の望みがかかっている。いや、そこにしか、神様の憐れみにしか私たちの望みはないんだ、死を超えた望みはないんだ、そのことを知っていたのだと思います。信じていたのだと思います。そして最後の12節13節で詩人はこう歌っています。あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ喜びを帯としてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神主よ、とこしえにあなたに感謝を捧げます。神様の御心は私ども命の喜びに招き、また導くことです。私どもはその人生において多くの苦難を経験します。病の苦しみ、また痛みを負います。罪を重ね、死の恐れにとらわれてしまうことがあります。でも神様は必ず喜びの中へと引き上げてくださいます。主人は最後に言いました。あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ喜びを帯としてくださいました。まあ、踊りというのは喜びの最高の表現ですね。荒布というのは人々が悲しみを経験したときに身にまとっていたものでした。それを脱がせてくださり、喜びを帯としてくださいます。主の日、日曜日は神様に救われた喜びに感謝をし、神様を礼拝するために私たちはここに集まってきます。主イエスが十字架にかけられたとき、地上は真っ暗な闇に包まれました。この闇は罪の闇であると同時に、神の怒りを表す闇でもありました。この深い闇の中で主は十字架に死に、黄泉に下られたのです。しかしその神の怒りはほんの一瞬でした。死と黄泉の中に神様は一筋の光を与え、主イエスをよみがえらせてくださったのです。十字架で死んでからわずか3日目の朝の出来事です。やがて時が来ればまた暗くなってしまう、そういう不確かな光ではなくて、とこしえに私たちを生かす誠の朝の光、誠の命の光です。神様は今日も朝の光の中で、この命の光の中で私たちをここに招いてくださいました。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。創六節でありましたように、主の日の朝、教会に集う私たちの口には喜びの歌があります。神様が与えてくださった喜びの歌です。一方でいろんな悲しみを抱えながら喜びの歌など歌うことができない、 そういう方もおられると思うんですね。朝になっても病気の苦しみを抱えたまま、痛みを抱えたまま、そういう方もおられます。そして病のゆえに実際ここに集うことができない、そういう方もおられますけれども、神様、朝ごと、また死の日ごとに今日生きる命を与えてくださる、そのようなお方です。私たちもまたここで神様を喜びつつ、ここに集うことができない兄弟姉妹方のことを覚えて礼拝を捧げます。また明日は敬老の日ですね。教会からもご高齢の兄弟姉妹方を覚えてカードを送ることになっています。まあ、ここ数年のコロナ禍のことだけでなく、ご高齢の兄弟姉妹方の健康のことはいつも気になります。いつも祈っていることです。健康が支えられることを祈り願うとともに、神様の恵みを思う静かな時、喜びの時が日々与えられますように、心から祈ります。お祈りを捧げます。病む時も健やかな時も、私どもの生涯はすべてあなたの恵みの中にあります。御心を祈り求めることができますように、いつもあなたの御前に生かされている幸いを覚えることができますように、あなたの御子イエス・キリストのよみがえりの光の中に見えてくる確かな喜び、命の希望を見出すことができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。